広報柳井2011年5月12日号。風香る爽やかな好季節を迎えました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、市民と市長と気楽にトーク、参加者の声をご紹介します。2ページ3ページ、受けて安心、結核、肺がん検診、4ページ5ページ、段ボールコンポスト、モニター募集、6ページ。市政だより、7ページから11ページ。平成24年、柳井市成人祝賀式を開催します。12ページ。町の出来事、13ページ、14ページ。人権作品、14ページ。図書館だより、白壁ポリスニュース、消費者相談、15ページ。山口フラワーランドイベントガイド、人口と世帯、今月の納税、柳井西蔵ギャラリー展示、休日夜間応急診療所の診療時間、おいでませ山口国体、16ページ。表紙、2ページまで、担当は中原です。広報柳井、人が輝く、夢が生まれる、瀬戸内のふれあい元気都市、2011年5月12日号、ナンバー144、市章、http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との二色刷りです。8割方が写真で埋められています。新庄地区大運動会、4月29日。新庄小学校グラウンドで地区恒例の運動会が開催され、多くの皆さんが参加し、春の一日を楽しみました。赤、白、青の3体に分かれてくす玉割りを行い、赤体のくす玉が一番に割れました。2ページ、市民と市長と気楽にトーク、参加者の声をご紹介します。3ページまで、下に市民と市長と気楽にトークの様子の写真が掲載されています。平成22年10月から平成23年3月の期間で実施した各地区での4巡目の定例開催が終了しました。この間、11会場で136人の市民の皆さんに参加していただきました。その中でお寄せいただいた主なご意見等をご紹介します。この各地区での定例開催は引き続き本年度も開催しますので、ぜひご参加ください。なお、開催日時は随時広報柳井等でお知らせします。柳井ニューディールについて、事業仕分けの対象事業の選考方法は、事業仕分けによって無駄は省けたか、人件費のカットはどうか、市の財政状況はどうなのか、有害鳥獣の被害がひどいので罠をかける条件を緩和してほしい、来年以降も罠など具体的な対策を講じてもらいたい、自家用野菜栽培や景観作物栽培ができる市民農園を設けてほしい、農地の有効活用を行政でも工夫して提案してほしい、農産物輸送費補助は市場への出荷分が対象だが個人商店に出荷しているものも対象にしてほしい、国の TPP 問題に対する市の考えは、老人、学校給食の野菜作りのため、有給農地を斡旋して、ボランティアが作れるような制度はできないか。家庭や地域での介護ができるよう、介護の仕方の勉強会のようなものはないか。地区社協で高齢者世帯などの見守りネットワーク的な連絡体制作りを考えている。道路整備より、老人介護施設等の整備を優先するべき、 通院者への船賃を半額助成してほしい。給食費の未納は大変な問題であるし、何か工夫できないか。学童保育や延長保育などを実施されているが、今後市の方向は。学童保育の定員は増やせないか。健康相談に心の相談コーナーを設置してほしい。ふるさとの道の整備について、重機の借り上げなどはどうなるのか。下水道事業の実施箇所は何を基準に進めているか。柳井港周辺の国道を4車線にする必要性について。市道に側溝がなく、大雨の際困っている状況にある箇所がある。川に土砂が堆積しているので、浚渫してほしい。水害が発生する恐れがあるので、河川の浚渫をしてほしい。広域農道整備に伴う取り付け道路整備をしてほしい。
3ページ、上の緑が読み上げます。4ページまで。今後の海岸整備の計画は、災害のための備蓄と避難所整備は、災害時の避難場所として不適当なところが多いので再検討してほしい。災害時に各地域に職員を配置し、即対応できるようにしてほしい。巡回バスがあったらよい。スクールバスが運行されているが、路線バスで十分ではないか。通院のためにタクシーを使うと高額なので何かいい方法はないのか。おいでませ山口国体の準備はどのようになっているのか。国体会場への案内が重要であり、ボランティアの配置などの工夫をするべきである。若者との意見交換の場を設けてはどうか。期日前投票もあるので、午後6時以降に投票所を開設することは無駄ではないか。晩婚、未婚が多いが、何か対策はないのか。雇用の問題として就業の場がない。若者を呼び戻す施策はないのか。観光振興のために柳井川で鯉や花などを活用することを考えてほしい。地区内の文化資産に説明案内看板を設置してほしい。瀬戸内海が一望できるような瀬戸公園を整備してほしい。大畑瀬戸に環状線を検討しては、航空機の騒音測定データを示してほしい。不在地主の土地の管理はどのようにしたらいいか。竹の伐採ボランティアを募るノウハウはないか。サンビーム屋内の今後の活用は、今後の開催予定、テーマ別定例開催、申し込み不要、意見交換をするテーマを設定した定例開催です。テーマ、柳井西コミュニティ施設について、日時、場所、5月19日木曜19時から20時、新城公民館、5月25日水曜19時から20時、与田公民館。随時開催、要申し込み。3人以上から随時開催の申し込みを受け付けています。詳しくはお問い合わせください。定例開催、申し込み不要。どの会場でも参加できますので、お気軽にお越しください。直近の日時、開催場所、6月1日水曜10時30分から11時30分。 平郡東小体育館、13時から14時、平郡西集会所、6月17日金曜、19時から20時、遠崎学習棟教養会館、6月24日金曜、19時から20時、ふれあいタウン大畑、問い合わせ、柳井ニューデール推進担当、電話 22-2111、内線460461、写真が2枚掲載されています。市長を囲むトーク会場の写真です。
5ページ、担当は高いです。6ページまで。受けて安心、結核肺がん検診。4ページ、5ページ。問い合わせ、市保健センター。電話 23-1190。感染症法で65歳以上の人は、年一度の結核検診が義務付けられています。平成20年には、全国で2万4000人以上の人が、新たに結核にかかりました。1日あたり68人の患者が新たに発生し、6人が命を落とす計算です。結核は我が国最大の感染症です。特に70歳以上の人では、新たにかかる人の 48% を占めています。自分のため、大切な家族や職場などへの感染の拡大を防ぐためにも、検診を受けましょう。40歳以上の人を対象に肺がん検診を実施します。肺がんは周囲の組織や器官を破壊して増殖しながら、いろいろな臓器に転移しやすい特徴があります。50歳以上の人に多く、男性の死亡数は女性の約3倍から4倍です。早期発見のため、毎年検診を受けましょう。職場や人間ドックなどで、肺の検診を受ける機会のない人は受けましょう。妊娠中の人は受けられませんが、授乳中の人には影響がありませんので受診しましょう。会場によっては駐車場がない場合がありますので、車での来所はできるだけご遠慮ください。平郡地区での検診は10月19日水曜の予定です。表があります。検診内容、対象、自己負担、受診方法の順に読みます。胸部レントゲン撮影、結核肺がん、対象、40歳以上の市民、昭和47年3月31日以前生まれ、自己負担、100円、受診方法、申し込み不要、最寄り会場での受診、健康手帳が必要、金具のない無地のシャツであれば、そのままで検診可能。痰の検査、肺がん。対象、レントゲン受診者で、問診により検査が必要と判断された人。自己負担、69歳以下、600円。70歳以上、300円。受診方法、当日配布する容器に3日間痰を取り、市保健センター、各出張所、平郡の属へ提出。表を終わります。米印、生活保護受給世帯に属する人は、検診料金が無料です。印鑑を持参し、会場で申し出てください。6月3日金曜、ひつみ地区、9時30分から9時40分、和礼市消防機構前、10時から10時30分、南、川本育子様宅前、10時45分から11時5分、任道、松中石材店広場、11時25分から11時45分、ひずみ出張所、13時10分から13時20分、小国、木月橋付近、13時40分から13時55分、正福集会所、14時10分から14時25分、旧大里小学校、14時40分から14時50分、 大原、広中石油店横、6月6日月曜、柳井地区、9時20分から9時40分、白方、港会館、10時から10時20分、春日神社専用駐車場、10時40分から11時、白方西下公会堂、11時20分から11時40分、竜頭文化会館、13時から13時20分、市保健センター、13時40分から14時、南浜、市武道館駐車場、14時20分から14時40分、宮本東、長谷川博様宅、15時から15時10分、宮の集会所、6月9日木曜、伊加地地区、9時50分から10時、中大野口公会堂、10時15分から10時25分、上竹常、レンコン直売所付近、10時40分から10時50分、宗金、宮正俊様宅前、11時5分から11時15分、木部公会堂、11時35分から11時45分、上長野集会所、13時から13時30分、伊加地出張所、13時50分から14時、北畑、篠田敏子様宅横、14時20分から14時30分、久賀寺公会堂、6月10日金曜、伊保の松竹ほか、9時50分から10時、近永、山田建築、10時20分から10時30分、小野神、宇佐美産業、10時50分から11時10分、伊保の松出張所、11時30分から11時40分、柳井南中学校、13時から13時20分、市保健センター、13時40分から13時50分、朝日ヶ丘集会所。
4ページ、6月10日金曜、伊保の松竹ほか、14時10分から14時30分、伊保の松北文化会館、14時50分から15時、神で今田進様宅横、6月13日月曜、厚木柳井地区、9時30分から9時40分、池の浦集会所、9時50分から10時、愛の浦集会所、10時20分から10時40分、松浦、和歌山実様宅、11時から11時20分、厚木出張所、11時40分から11時50分、吉毛吉本薫様宅裏、13時30分から13時45分、瀬戸川自治会集会所、14時から14時20分、セブンイレブン柳井広瀬店西側、14時40分から15時、市文化福祉会館、6月14日火曜、大畑地区、9時30分から10時、本町団地駐車場、10時20分から10時40分、大久保やまびこふれあいセンター、11時から11時30分、ふれあいタウン大畑、13時から15時、遠ざき学習棟教養会館、6月15日水曜、柳井地区、9時30分から10時、サンビーム柳井駐車場、10時20分から10時35分、柳井市商工会館駐車場、10時50分から11時10分、JA 南周防柳井支所、11時30分から11時50分、市保健センター、13時20分から13時30分、筒井市アド流通センター、13時50分から14時、 市役所正面駐車場、14時20分から14時30分、西向こう寺阿弥陀寺駐車場、6月17日金曜、柳井地区、9時20分から9時40分、龍北小学校、10時から10時20分、黒杭山崎商店、10時40分から10時50分、中葉皿菓子の木総本店駐車場、11時5分から11時15分、上葉皿福井商店、11時30分から11時40分、石井沖村絹江様宅、13時20分から13時30分、下葉皿若葉保育園下、13時45分から14時、国清児童遊園下、旧国清集会所、6月17日金曜、柳井地区、14時20分から14時40分、パルティ富士柳井ショッピングセンター、15時から15時20分、西福祉センター、6月20日月曜、新庄地区、9時30分から10時、新庄出張所、10時30分から11時、下沖原、金井クリーニング裏、11時20分から11時40分、上がり屋敷集会所、13時20分から13時30分、苗代寺集会所、13時50分から14時10分、江南小川畳店工場、14時30分から14時50分、下大津角屋商事、6月21日火曜柳井地区、9時から9時30分、旧商工会議所跡地、9時50分から10時10分、山根集会所、10時30分から11時、山根郵便局付近、11時30分から11時50分、市保健センター、13時20分から13時40分、大谷東県営住宅集会所付近、14時から14時30分、大谷正美美容室、14時50分から15時30分、東土手業務スーパー柳井店、中央フード、6月22日水曜、大畑地区、9時40分から10時、宮花集会所、10時25分から10時35分、殿畑公会堂、11時から11時40分、幸次郎学習棟教養会館、13時から14時、市大畑総合センター、14時20分から14時50分、鹿見学習棟教養会館、6月24日、金曜、与田地区、9時20分から9時30分、与田西山佐藤建設、9時40分から9時55分、与田小林公会堂、10時10分から10時20分、与田平田川野様宅横、10時40分から11時、与田出張所、11時20分から11時35分、与田小原安龍寺駐車場。
6ページ、段ボールコンポストモニター募集。私たちの生活から出る燃えるゴミの約 20% が生ゴミです。この生ゴミを原料化し、 リサイクルを推進するため、段ボールコンポストを利用した生ごみリサイクルのモニターを募集します。段ボールコンポストは、通気性の良い段ボール箱の中に、もみ殻くん炭とピートモスを入れ、微生物の力で生ごみを分解し、堆肥化するものです。生ごみを毎日投入しても量は増えず、匂いもほとんどありません。投入終了後、一定期間熟成させた堆肥は、家庭菜園や花壇等で利用できます。段ボールコンポストモニターの募集。対象、講習会に参加できる市民。期間、使用を開始してから約4ヶ月間。内容、段ボールコンポストを利用して、生ごみを堆肥化する過程を記録し、市に報告していただきます。米印、モニター終了後、アンケートを提出していただきます。定員50人、先着順。募集期間、5月13日金曜から31日火曜。応募方法、電話、ファックス、E メール等で、段ボールコンポストモニター希望と明記の上、下記応募先へ申し込んでください。講習会。講習会で段ボールコンポストによる生ごみの堆肥化を説明した後、段ボールコンポストキットを無料でお渡しします。日時、6月11日土曜、10時から11時。場所、市不燃物処理場、柳井市柳井 1578-1。出来上がった堆肥、段ボールコンポストを利用してできた堆肥は、モニターが各自で利用するか市に提供してください。提供を受けた堆肥は市の施設等で使用します。また、堆肥を市に提供していただいた人に商品券を支給します。支給内容、1回につき山口フラワーランドの商品券1050円分を年間4回を限度に支給します。応募先、問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線165、ファックス 23-7566、郵便番号 742-8714、住所記載不要。メールアドレス、siminsekatsu@city.yanai.lg.jp。 段ボールコンポストの写真が載っています。
7ページ担当は柳沢です。10ページまで知性だより www.city-yanai.jp。 柳井市に関する情報はインターネットでもご覧いただけます。交通安全スローガン点滅だ、渡らず止まれが合言葉。交通事故情報平成23年4月30日現在表になっています。人身事故死者負傷者の順に読み上げます。4月発生状況、人身事故14件、死者0人、負傷者16人。累計平成23年、人身事故111件、死者1人、負傷者53人。累計平成22年、人身事故105件、死者0人、負傷者58人。表終わります。お知らせ、大畑地区の下水溝掃除は6月5日日曜です。下水溝掃除は各地区の皆さんの自主活動で実施されています。皆さんのご協力をお願いします。日時、6月5日日曜、雨天実施、8時30分頃から収集開始。場所、 中筋、東浜、西浜、宮花団地、瀬戸、鹿見、串の下、住吉、天神、本町、本町団地、天皇、東村、恵比寿町、遠崎本町、おたび、西里、杉の木、宮の下。お願い、丸一、消毒用乳剤の散布は、環境に配慮し実施しません。丸二、トラックへの積み込みは必ず行ってください。丸三、家庭ごみは絶対に出さないでください。問い合わせ、大場岳出張所、電話 45-2211、指導等の維持管理へのご協力をお願いします。指導の総延長は472km あり、日頃から草刈りなどに市民の皆さんのご協力をいただいています。団体が日を決めて指導や河川の草刈りを実施する場合、事前にボランティア登録申請を行うと、怪我や大仏への賠償ができる市民賠償責任保険を適用できます。また、草刈り機を使用する場合、燃料の支給も行っていますので、登録申請時にご活用ください。問い合わせ、土木建築課、電話 22-2111、内線 223-224。平成23年第2回市議会定例会6月議会を開催します。期間、6月13日月曜から24日金曜、予定。その他、日程などの詳細は、6月8日水曜10時からの議会運営委員会で決定されます。なお、市のホームページにも掲載します。www.city-yanai.jp/sigikai/index.html 問い合わせ、議会事務局、電話 22-2111、内線 511、柳井市農業委員会委員一般選挙立候補予定者説明会、7月10日、平郡地区は7月9日に行われる予定の柳井市農業委員会委員一般選挙の立候補予定者説明会を開催します。立候補予定者は出席してください。米印。立候補についての関係書類は当日会場で配布します。日時、6月10日金曜10時から。場所、市役所3階大会議室。問い合わせ、市選挙管理委員会事務局、電話 22-2111、内線 260-261。 みんなで育てよう緑のカーテン、ゴーヤの苗を配布します。市と市環境衛生推進協議会では、この夏ゴーヤで緑のカーテンを育成しようとお考えの人に苗と育て方の手引きを配布します。配布日時、5月22日日曜13時から。配布場所、山口フラワーランド駐車場ロータリー横。配布人数、先着100人。緑のカーテンとは、窓辺に吊る製の植物、ニガウリ、アサガオ、風船カズラ、ヘチマトウを育て、ネットなどに這わせることを言います。緑のカーテンが日光を遮ることによって、 室温の上昇を防ぎ、視覚的にも涼しさをもたらします。市保健センターでは、室温を3から4度引き下げる効果がありました。上手に育てることができれば、単に電気使用量の削減効果が期待できるだけでなく、子どもたちの自由研究の題材にしたり、実を食べたりするなどの楽しみも期待できます。問い合わせ、市民生活課電話 22-2111 内線166。昨年の市保健センターでの緑のカーテンの様子の写真が添えられています。8ページ。住宅用太陽光発電システム設置費の一部を助成します。市では地球温暖化対策の一環として、住宅用太陽光発電システムを設置する人に、その設置費用の一部を助成します。申請受付は5月20日金曜から開始し、予定件数100件に達した時点で受付を終了します。申し込み方法等については、市ホームページにも掲載しています。補助対象者、次のすべての要件を満たしている人が対象となります。1、市内で自らが居住する住宅について、次の1、または2のいずれかに該当する人。1、システムを住宅に設置しようとする人、新築住宅と合わせて設置する場合を含む。2、システムが設置された新築住宅を購入する人。2、システム設置工事の着工日。建て売りの場合は引き渡し日が平成23年4月1日以降である人。3、平成22年度または23年度の国の補助、住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金を受けている人。4、市税を完納している人。補助金額、太陽電池モジュールの鋼晶最大出力1キロワットあたり2万円、上限7万円。米印、補助金額に1000円未満の端数が生じたときは切り捨てます。申し込み問い合わせ、詳しくはお問い合わせの上、交付申請書に必要書類を添えて市民生活課へお持ちください。ファックス、郵送、E メール付加、電話22-2111内線166。柳市をきれいにする実践活動の日、日本列島クリーン大作戦の日程を変更しました。例年、環境月間の6月に実施している市内一斉の清掃活動は、国体開催前に県下一斉で行われる県内一斉クリーンアップ大作戦と同日開催とします。開催日、8月28日日曜。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111 内線165。寝具洗濯乾燥消毒の回収サービス。市の委託業者が寝具を訪問回収し、洗濯、乾燥、消毒した後、即日宅配します。対象、在宅生活をする市民で、次の1から3のいずれかの世帯に属し、かつ老衰、傷病、障害などのため、寝具の衛生管理を行うことが困難な人。1、高齢者のみの世帯。2、障害者のみの世帯。 3. 高齢者と障害者のみの世帯。米印。高齢者とは65歳以上の人。期間、6月27日月曜から7月15日金曜、土曜、日曜を除く。委託業者へ支払う料金。式掛け布団1枚各140円。毛布1枚50円。枕1個30円。その他、サービスの利用は、布団等3枚と枕1個以内で年1回限りです。申請書備え付け場所。市社会福祉課民生児童委員宅。申請問い合わせ。6月17日金曜までに印鑑をお持ちの上、市社会福祉課へ申請してください。電話 22-2111 内線192。県営住宅の5月空き家募集を中止します。再計。県では東日本大震災の被災者に県営住宅を提供しています。そのため、5月に予定していた空き家募集を中止します。次回募集は状況に応じて検討しますので、ご理解をお願いします。問い合わせ、県住宅供給公社岩国支所、電話0827-30-1030。下に、周防総裁柳井店と、朝風法律事務所の広告が掲載されています。9ページ、人権擁護委員制度をご存知ですか？全国人権擁護委員連合会では、6月1日を人権擁護委員法の施行にちなんで、人権擁護委員の日とし、人権尊重思想の啓発に努めています。法務大臣から委嘱を受けた市内の人権擁護委員は次の7人で、人権についての相談を受け付けています。困りごとがあればお気軽にご相談ください。市内の人権擁護委員氏名、川岡弘子さん、国行正春さん、森藤幸恵さん、亀石俊明さん、前田明則さん、川端翔京さん、金末博美さん、特設人権相談所、無料予約不要、日時、6月1日水曜、9時30分から12時、場所、市役所102会議室、相談担当者、市内の人権擁護委員、相談内容、法律、人権、土地、家屋、金銭貸借、離婚などのあらゆる生活上の心配事、電話での常設相談所無料、日時、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く毎日、8時30分から17時15分、相談担当者、山口地方法務局岩国支局職員、相談電話、0827-43-1125、問い合わせ、人権啓発室、電話 22-2111 内線190。東日本大震災で避難されている皆様へ、避難先の市町村へ ご自身の所在地をお知らせください。避難前にお住まいの県や市町村から見舞い金の給付、税や保険料の減免などのお知らせが届くようになります。詳しくは避難先の市町村にお問い合わせください。問い合わせ、危機管理室、電話 22-2111、内線431、市民相談、司法書士による多重債務無料電話相談会、日時6月4日土曜10時から16時、相談電話番号、フリーダイヤル0120-003-821、問い合わせ、県青年司法書士協議会担当末富、電話0837-52-2205、弁護士による無料法律相談料予約、日時6月8日水曜9時30分から12時、場所市役所3階大会議室、定員8人、市民対象、定員になり次第締め切り。申し込み問い合わせ、6月1日水曜8時30分から電話により先着順で受け付けます。市民生活課、電話 22-2111、 内線161。行政市民相談、日時6月8日水曜13時30分から16時、受付15時30分まで、場所市役所3階大会議室。内容、行政相談、行政相談委員による国、県、市の行政に対する苦情や要望の相談。市民相談、行政書士会岩国支部柳井地区会員による観光書手続き、書類作成等についての相談。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、 内線161。岩国年金事務所による年金相談、日時6月9日木曜、23日木曜、10時から12時、13時から16時、場所、市役所3階大会議室。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、 内線168。下に、川野工業株式会社と株式会社スオーケーブルネットの広告が掲載されています。10ページ、介護サービスの苦情相談は、介護保険のサービスを利用する上で苦情、トラブルや困りごとがある場合は、国保連合会または健康増進課へお気軽にご相談ください。相談窓口、県国民健康保険団体連合会介護保険課介護保険班、電話 083-995-1010、 受付時間9時から17時。市役所健康増進課、電話 22-2111、 内線155、受付時間8時30分から17時15分。米印、土曜、日曜、祝日及び年末年始を除きます。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2111、 内線155、講座教室、白壁学友館放課後子ども教室、絵手紙を書こう、日時5月28日土曜13時30分から15時30分。内容、 絵手紙で思いを伝える。料金30円、材料費、保険代等、持参物、絵の具道具、筆洗い、画材、描きたい花、野菜、果物など1から2種類。申し込み期限5月19日木曜。折り紙遊び、日時6月4日土曜、13時30分から15時30分。内容、いろいろな折り紙の折り方を知って楽しむ。料金50円、材料費、保険代等。持参物、手提げ袋。申し込み期限、5月26日木曜。共通項目、場所、白壁学友館。対象、定員、小学生15人、先着順。申し込み問い合わせ、期限までに白壁学友館へ電話で申し込んでください。白壁学友館、電話 22-4518。 市民手話講習会、全6回、基礎講座、夜間の部、無料。手話を学んで山口国体に情報支援ボランティアとして参加しませんか？初心者向けの講習会です。日程、時間、6月3日金曜から7月8日金曜の毎週金曜日、19時から20時30分。場所、市総合福祉センター。申し込み問い合わせ、柳井手話グループサルビアの会担当山田。電話 080-1933-2073。 高齢者向け水中運動教室、65歳以上の市民無料。日程、時間、6月9日木曜から30日木曜の毎週木曜日、10時30分から11時30分。場所、アクアヒル屋内。定員30人。内容、水中ウォーキング、アクアビクス。持参物、水着、水泳帽子、バスタオルなど。その他、ロビーで受付後、10時30分にプールへ移動します。終了後のプール利用には、利用料700円または回数券が必要です。一部日程のみの利用についてもご相談ください。申し込み期限、各教室の前日。共通の申し込み問い合わせ、期限までに健康増進課へ電話で申し込んでください。電話 22-2111 内線157。募集、ふるさと学生応援奨学金の小学生を募集します。最低、市では学業成績が優秀であるにもかかわらず経済的な理由で就学が困難な人に対して奨学金制度を設置し、小学生を募集します。対象、次のすべての要件を満たす人。大学、短期大学、専修学校のうち就業年限2年以上の専門課程及び高等専門学校第4学年、第5学年および専攻科に限るに在学する人。他の奨学金の貸し付けを受けない人。市内に2年以上住所を有する人に扶養されている人。募集人数2人、選考による。 貸付金額月額一般奨学金3万円定住促進奨学金1万円米印定住促進奨学金制度とは大学等の卒業後市内に定住したいと考えている小学生に対し一般奨学金に上乗せ合計4万円して貸し付ける制度です。貸し付け期間在学する大学等の正規の就業期間返還方法卒業の6ヶ月後から毎月の返還で貸付期間の 2.5 倍の期間最長10年内での返還申し込み期間4月1日金曜から6月10日金曜市役所執務時間内申し込み問い合わせ期間内に学校教育課備え付けの申請書を同課へ提出してください。詳しくはお問い合わせください。学校教育課電話 22-2111 内線312。
11ページ、担当は谷です。13ページまで。中央公民館教室、小学生生活講座1、テーマ、手を動かそう。測る。日時、6月11日土曜、10時から13時。場所、市文化福祉会館。内容、芽ばかり、手ばかりによる料理。マーマレードで作るカレーライス。講師、柳井友の会の皆さん。対象、定員。小学生、2年生以上。15人、先着順。受講料500円、材料費。持参物、エプロン、三角巾、自分のお箸。申し込み問い合わせ、5月26日木曜までに、障害学習会申し込んでください。電話 22-2111、内線331。シニアのためのパソコン、販売サービス講習、無料。日程、時間。6月28日火曜から7月6日水曜。土曜日曜を除く毎日、10時から17時、場所市文化福祉会館、内容、パソコンの基礎操作、ワープロ及び表計算ソフト、及び販売、ビジネスマナーの習得、対象定員、就職を希望する55歳以上の人、20人、多数の場合は就職意欲の強い人を優先、申し込み期限、6月14日火曜。申し込み要領、はがきに講習名、パソコン、販売サービス講習、住所、氏名、振り仮名、性別、年齢、生年月日、ハローワークの給食登録番号、電話番号を記入の上申し込んでください。送付先、問い合わせ、社団法人山口県シルバー人材センター連合会郵便番号 753-0074 山口市中央 4-3-6 電話 083-921-6070 催し柳井人づくりアカデミー講演会申し込み不要無料市まちづくり人材育成事業として講演会を開催します。日時、5月29日日曜、13時30分から15時30分。会場、13時。場所、アクティブ屋内。演題、市民が主役のまちづくり。講師、茂谷幸介氏。デフレの正体、著者。問い合わせ、制作企画課。電話 22-2111 内線471ひずみ浄水場施設の一般見学会無料要申し込み日程6月1日水曜から7日火曜土曜日曜除く見学時間9 9時から16時の間の1時間程度、時間調整の場合あり、場所、泉浄水場、内容、柳井地域広域水道企業団の概要説明及び泉浄水場の見学、申し込み問い合わせ、柳井地域広域水道企業団総務課へ電話で申し込んでください。電話 28-5333、大畑図書館お話の会、幼児、児童向け無料、日時6月4日土曜13時30分から14時30分、場所大畑公民館2階和室、ふれあいタウン大畑内、内容、絵本の読み語り、紙芝居、簡単なおもちゃ作り、出演、読み語りボランティア、玉手箱、問い合わせ、大畑図書館、電話 45-2226、募集、マリンパーク、売店営業券等の入札参加者、サザンセと伊保の庄マリンパーク内の下記における売店営業券等の入札を実施します。入札物件、平成23年から5年間の下記売店等の営業券並びに売店施設貸借券、入札資格、市内在住または市内に店舗を有する者、現地説明会、5月31日火曜14時からサザンセと伊保の庄マリンパークで開催。米印、入札希望者は必ず参加してください。入札日時、6月9日木曜19時から。入札場所、黒島会館伊保の庄黒島。申し込み問い合わせ、詳しくはお問い合わせください。なお、現地説明会への参加を希望する場合、事前に連絡してください。商工観光課、電話 22-2111、内線363。試験、県職員採用試験、受験案内、申し込み書は、県庁や柳井県民局、県柳井総合庁舎内などで試験区分ごとに順次配布します。受験資格など詳しくはお問い合わせください。受験案内、試験区分。現在配布中、大学卒業程度、社会人経験者等保健師、7月5日火曜配布開始、短大卒業程度、高校卒業程度、警察官、男性女性 A、第2回。警察官、男性女性 B、身体障害者採用選考。県人事委員会ホームページ、URL、http://www.permagucci.lg.jp/cms/a3300/shiken/saiyo-hyo.html。 問い合わせ、県人事委員会事務局、電話 083-933-4474、 メールアドレス shiken@permagucci.lg.jp。 12ページ、平成24年柳井市成人祝賀式を開催します。日時、平成24年1月7日土曜、11時から12時30分。場所、アニバーサリーステージ、ベルゼ。対象、平成3年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた人で、市内に住民票がある人。住民票はないが、市内在住している新成人。市外に転出しているが、市内中学校卒業者で、市成人祝賀式に出席を希望する新成人。案内、10月末日時点で市内に住民票がある人に11月中旬頃案内状を送付します。 また市内に住民票がなく、当市での式典に出席を希望する人は、電話で生涯学習課へ申し込んでください。申し込み問い合わせ、生涯学習課電話 22-2111 内線333-331。平成23年市成人祝賀式の写真が2枚掲載されています。市成人祝賀式スタッフの募集。市では新成人の皆さんの中から成人祝賀式の企画や運営に携わり一緒に式を作るスタッフを募集します。皆さんの参加をお待ちしています。応募資格、上記対象と同じ、募集期限6月10日金曜、応募方法、電話、ファックス、E メールのいずれかの方法で氏名、現住所、電話番号をお知らせください。選考、発表、生涯学習課で選考し、本人に通知します。米印、応募者から収集した個人情報を目的以外に利用することはありません。応募問い合わせ、生涯学習課、電話 22-2111、内線333-331、ファックス 23-7371、メールアドレス、shogakushu@city.yamai.lg.jp。 平成22年市成人祝賀式スタッフ活動の様子の写真が4枚掲載されています。13ページ、町の出来事、14ページまで。4月17日、伊保の庄春祭り。柳井南小学校前の水田で地区の春祭りがありました。3月22日に柳井南小児童らが設置したてるてる坊主のおかげもあり、晴天に恵まれた会場では、流星太鼓や餅つき歌、国体啓発などのステージイベント、各種バザーなどがあり、多くの人で賑わいました。3枚の写真が掲載されています。流星太鼓、チョルルダンサーズ、子牛とともに、子牛との触れ合いコーナー。4月21日、山口フラワーランド開園5周年。山口フラワーランド開園5周年を記念し、マウンテンマウスのミニコンサートと花苗の配布が行われました。現在、庭園には数多くの花が咲き、春のベストシーズンを迎えています。多くの皆さんのご来園をお待ちしています。マウンテンマウスのコンサートの写真が掲載されています。4月25日、交通安全マスコットの寄贈。5月11日から春の全国交通安全運動が実施されます。運動期間を前に、柳井警察署管内の6団体、13個人の皆さんが、キャンペーン時に配布される帽子や人形などのマスコットを同所に送られました。市内の寄贈者の皆さんは、左表の通りで悲惨な交通事故防止を祈りながら、心を込めてマスコットを制作されました。表になっています。氏名、継承略、マスコット種別、寄贈個数の順に読み上げます。瀬戸三木、わらじ100個、森藤正恵、ひょうたんキューピー100個、高木松子、帽子100個、広中つね子、ひょうたんキューピー100個、中よし子、カエル、80個、山田静子、うさぎ、花、100個、上山和代、魚他、75個、木下信代、貝殻ストラップ、100個、今本京子、ミニ金魚、100個、柏木恵子、キャラクターマスコット、300個、シローレン、婦人部、キューピー100個、大谷夕凪会、金魚、爪楊枝200個、 表をあります。寄贈された皆さんと制作風景の写真が掲載されています。
14ページ、担当は中原です。4月29日、自然薯オーナー農園植え付け。山口フラワーランド近くの自然薯オーナー農園で種芋の植え付け作業があり、オーナーとその家族関係者など約220人が参加しました。これは農事組合法人山口自然薯生産組合、岩政幸人代表理事による自然薯普及の取り組みで、11月下旬の収穫が楽しみです。植え付け作業の様子の写真が掲載されています。4月29日、新城地区大運動会。新城小学校グラウンドで地区コミュニティ協議会による運動会が開催されました。参加した幼児からお年寄りまでの約500人の住民はくす玉割りや綱引き、二人で一緒に借り物競争、左写真などに出場し、楽しい一日を過ごしました。借り物競争の写真が掲載されています。人権作品。人権尊重の推進を目的に募集し優秀賞を受賞した作品を紹介しています。人権について、柳井学園高等学校1年、林文香。私の母は私が小学校の4年生の夏に病気で倒れてしまいました。それ以来自分の思うように動けなかったり、歩き方もおかしくなったりしました。だからそれでも頑張って家事をしてくれる母を見ると、私も頑張らないとと思うようになります。そんな母が学校に出てくるのはとても大変です。先生方には分かっていただけることも、クラスメートや他の人には分かってもらえないようで、母のことを何も知らない人たちは母の様子を陰でこそこそ笑っていました。私は涙が出そうなくらい悲しい気持ちでした。もし自分の母が、自分の父が、もしくは自分がそうなってしまったら、その人たちは笑っていられるでしょうか。確かに実際になってみないとわからないということくらい私にも理解できます。だからといって笑ってもいいということには絶対になりません。私自身も小学校高学年になってから、いじめとまでは言えないかもしれませんが、陰口を言われたり、私がいないところで笑われたりしました。その時にはそれほど深く考えず、あまり気にしないようにしていました。やがて中学生になり、1年余りの間は何事もなく過ぎましたが、2年生の秋ごろからこそこそと陰口を言われたり笑われたりするようになりました。私には何が原因なのかも全くわかりません。ですが今回は友達にまで陰口を言っていたことがわかり、我慢しきれず、何か言いたいことがあるのならはっきり言ってと叫んでいました。小学校の頃を思うと少しは変われたのかもしれません。残念ながら勇気を出して言ったのに陰口は止まりませんでした。でも私はこのセリフを口にしたことで少し強くなれた気がして、その後その人たちがこそこそ何かを言っていても以前ほど気にはならなくなりました。それはきっとそんなふうに陰口を言う人は弱い人間なのだと思うようになったからです。私は今高校生になりました。新しい友達もできました。そしてその友達を大切にしていきたいと思っています。今まで私が経験した嫌な思い出は、友達や未来の自分のためにプラスに変えていくためのバネにしたいと考えます。そして誰に対しても見た目や先入観で決めつけることをしないように心がけたいです。なぜなら私のことをよく知らない人が私自身にしたように、また母がそうだったように、 人は見ただけではわからないことがたくさんあることを知ったからです。人は本当のことがわからない者同士だからこそお互いを大切にしなければいけないと思います。問い合わせ、人権教育室、電話 22-2111、 内線333。
15ページ、16ページの音訳担当は田尾本です。手と手と手、つないでみれば丸くなる。新刊情報、図書館だより、柳井図書館、電話 22-0628、 大畑図書館、電話 45-2226、 米印、新刊図書の一部をご紹介します。休刊日、毎週月曜、米印、柳井図書館。祝日の翌日、月末整理日、5月31日火曜、米印、大畑図書館、祝日。一般書、柳井図書館、うからはらから、阿川佐和子、ハニーズと八つの姫ごと、井上あれの、誠の人々、大森兄弟、人質の朗読会、小川陽子、本日は大安なり、辻村瑞希、マリアの骨、鳴海翔、刑事さんさようなら、樋口雄介、カササギたちの四季、道夫修介、万馬月、宮部みゆき、あなたはもっと怒っていい、和田秀樹、日本の覚悟、桜井よし子、徹子ザ・ベスト、黒柳徹子。一般書、大畑図書館。老前整理、坂岡陽子、シューマンの指、奥泉光、発行地帯、川上美恵子。月の町、山の町、イ・チョルファン、失敗しない洋蘭入門、大場良一、自動書、柳井図書館。車貸します、鈴木守、おめでとうおひなさま、中川博隆、お荷物拝見、吉田美智子。楽しく遊ぶ学ぶ不思議の図鑑、白洲哲久。呪いの幻美容室、斉藤博士。白壁ポリスニュース、柳井警察署、電話 23-0110、 http://www.policy.perf.yamaguchi.jp/1040/index.htm。 春の全国交通安全運動に参加しよう。5月11日水曜から20日金曜は春の全国交通安全運動期間です。また5月20日は交通事故死ゼロを目指す日です。一人一人が交通ルールとマナーを守り、悲惨な交通事故をなくしましょう。運動の重点、子どもと高齢者の交通事故防止。道路を横断するときは、横断歩道を利用し、左右の安全確認を忘れずに、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。車に乗ったら、全席全員でシートベルト、小さなお子さんにはチャイルドシートを正しく着用させましょう。自転車の安全利用の推進、特に自転車安全利用五則の周知徹底。飲酒運転の根絶、飲んだら乗らない、乗るなら飲まない、飲ませないを守り、飲酒運転を防止しましょう。スピードダウンの推進、山口県重点。スピードダウンは交通事故による被害軽減につながります。安全速度でゆとり運転を心がけましょう。消費者相談、市役所3階商工観光課に消費生活相談員を設置しました。市民の皆様の次のような困りごとやご要望にお答えします。 強引な勧誘や訪問販売を受けて困っている。ネットや携帯電話を使っていたら身に覚えのない請求が届いて困っている。悪質商法の被害などについて詳しく知りたい。その他、多重債務の問題、製品事故などの相談にも消費生活相談員がアドバイスいたします。お気軽にご相談ください。商工観光課、電話 22-2111、内線363。消費生活相談員の方が相談者にアドバイスをしている写真が添えてあります。16ページ、花のある風景。山口フラワーランドおすすめの花などを紹介するコーナーです。ロベリア、キキョウカ、観賞期4月から7月。蝶々が飛んでいるような形の花で、別名ルリチョウソウと言います。鮮やかな青色や紫色は吸い込まれるような美しさで人気があります。園内には色数の多い品種リビエラを6色植えています。たくさんのロベリアの花が咲いているのを赤ちゃんや子供連れの家族が見ている写真が添えてあります。山口フラワーランドイベントガイド、電話 24-1187。 5月25日水曜までバラウィーク、5月20日金曜から5月22日日曜、県内生産者おすすめのバラ展示。5月21日土曜、5月22日日曜、生産者によるバラの直売。5月21日土曜14時から山口ローズクイーンお披露目式。5月22日日曜14時からスタッフと巡るローズガーデンツアー。5月27日金曜から5月29日日曜、金魚の品評会、ランチューや江戸錦など100匹を展示。おいでませ山口国体、10月1日土曜から11日火曜まであと142日。人口と世帯、4月30日現在、人口 35,238 人、前月比22人減。男性16,403 人、女性18,835 人、16,069世帯。今月の納税、納期限5月31日火曜。固定資産税第1期、都市計画税第1期、軽自動車税。柳井西蔵ギャラリー展示、開館9時から17時、毎週火曜日休館。5月12日木曜から5月29日日曜、新構造瀬戸内と仲間たち展。問い合わせ柳井西蔵、電話 23-2490。 休日夜間応急診療所の診療時間、休日昼間9時から12時、13時から17時、平日夜間19時から22時、米印。受付は診療終了時間の30分前まで、土曜日の診療はありません。薬の飲み合わせを判断するため、薬の手帳など服用中の薬がわかるものを持参してください。休日夜間応急診療所、電話 22-9001、県小児救急医療電話相談、19時から23時、電話 083-921-2755、携帯電話からは電話#8000。編集後期、この度の地震災害を表すときに、地震名の東北地方太平洋沖地震としていましたが、政府の閣議決定により災害の名称が東日本大震災とされました。これからは報道等でも目にする同名称を使用します。山本。広報屋内の音訳版と点訳、抜粋の作成をしています。問い合わせ、音訳白壁の会、電話 23-0172、阿波屋。音訳白壁の会の皆さんによる声の広報、音訳版広報を発行後1週間程度で市ホームページに掲載しています。問い合わせ、市社会福祉課、電話 22-2111 内線192編集発行柳井市役所制作企画課電話0820-22-2111内線473住所郵便番号742-8714山口県柳井市南町1丁目10番2号ホームページ http://www.city-yanai.jp メールアドレス yanaishi@city.yanai.lg.jp 広報柳井等で市が収集した個人情報については、柳井市個人情報保護条例に基づいて適正に取り扱います。広報柳井は再生紙を使用しています。印刷、株式会社藤本印刷。
以上で広報柳井2011年5月12日号の音訳を終わります。担当は中原、上野緑、高井、柳沢、谷、田尾本の6人です。編集は阿波谷聖吾です。